どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました、始めていきたいと思います。まあ相変わらずね、ここ 2,3 週ぐらいはだいぶ配信がこうずれ込んで、結局日曜日の、夜の日をまたぐかまたがないかぐらいに配信っていう形になっちゃってますが、今回に限ってはですね、結構計算通りです。ね、YouTube の方の配信と被っちゃまずいので、そちらの方を優先してちょっと話すって意味合いで、もう初めから1日2日とか3日ぐらいとかって話そうとしたんですよ。で、まあそうこうしてるうちにね、いろいろこう仕事がどうだかなんだかとか、いろいろこう忙しくなってきちゃって、まあいっかなみたいな、そんな形で、ずれ込んでいった結果なんですが、今回はですね、ちょっと最近いろいろこう出てくるカメラ、オリンパスのカメラだとか、まあ、パナソニックの噂のカメラとか、そういったところをね、ちょっと感じたところとかを話していきたいなと思います。まあ、あんまりろくでもない話なんですけど、機種名とかはあんま分かってないんで、はい、そういうのを話していきたいなと思っております。ここ1週間ばかしですかね、もうなんだろう、もう2月になってですよ。なんかこう暖かくなってきたっていうのかな。そろそろね、こう日も日照時間も長くなってきたかなっていう印象があってね、撮影しやすくなってきた感じがしますよね。まあ今まで冬とかだとね、本当にもう3時あたりからもう暗くなったのが、今もう4時ぐらいまではそれなりに明るくてね、で日も照ってるから、それなりに暖かくて、まあ季節の変わり目なんで風とかは結構強いんだけど、まあね、そのあとはまあなんだろう、その気温の変化が激しいっていうのもあったりするけどね。まあその影響か知らないけど、こう随分周りでそのインフルエンザが流行っていてもうちょっと顔見ないなって人がいたら、もう真っ先にもうインフルエンザ、もうみんなインフルエンザですよ。運が良くて普通の風邪みたいなね、方がたまにいるぐらいでね、とにかくもう周りの方々片っ端からもう倒れてるような形です。まあ僕の場合はね、日頃、まあそれなりにこう体を動かしてるっていうのかな、きちんと体調管理はしているつもりなので、かろうじてまだ大丈夫なんですけど、まあ、そろそろ危ないかもみたいな、そんな感じです。今 BGM で流れているのは、いつもお世話になっているサウンドストライプさんから XO っていうね、シンプルな曲名ですをお届けしております。それでは今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは、局地の提供でお届けします。それでは本編の方を始めていきたいと思います。先日 YouTube の方でね、 Google ホームの方の配信を始めていたんで、もしかしたらひょっとしてね、ご覧になられてる方いらっしゃるかもしれないけど、まあなんだろう、すごいこう1週間使ったのかな、1週間使った上でのレビューだけど、まあもうあんまりね、深いこと話せなくて、すごいこう雑だななんて思いながらね、自分でも作ったんだけど、まああれからこうなんだろうね、こう、いろいろ、機能、こう、特殊な機能があったりして、そういうのを使っていくとね、なんかどんどんどんどん便利になってね、こう、すごい助かる。その、動画の中でも話していた、唯一の欠点らしい欠点の音質の悪さっていうのもね、もう全然許せる。本当にもう、最高ですよ。もう本当にシリはもう反応してくれないから。動画の中でちょっと分かりづらいけど、あれ4回ぐらい、ヘイシリ、ヘイシリ、ヘイシリ、ヘイシリを言って、
こんにちは。
ほら。こんな感じでね、はい、やっと反応したみたいな感じだから、今のところ、ま、OK Google は、本当に今反応した。ね。
よくわかりません。
あっちの方はもう認識率ほぼ 100%。もう部屋というか、まあ事務所の真ん中あたりに置いてるんでね、どこから呼んでも起き上がるみたいな、そんな形でね、すごい重宝してます。ちなみに、あれ、なんだろう。事務所へのね、引っ越し祝いにもらったんだけど、そのくれた相手があれなんですよ。例の、 その YouTube のもう一人のパートナーなんですよね。うん、先日撮影した時に、初めてこっち来て、その時もらったってやつね。そうそうそう。その時に撮影したものはね、まあ、もうちょっとね、時間かかりそうなんですよ。すごい凝ってるやつなんで、大変。まだまだ、一週間とかかかりそう。はい。そんな形ですかね。あと、すいません。これちょっと絶対忘れちゃうんで、今のうち言っておきますね。今月のお題。これ絶対忘れちゃうと思って。結局先月はね、今年始めたいことありますかってやつを、お題を出して、お二人がね、答えてくれたんだけど、まあ、今回ちょっとまたちょっとお題を変えて、今月末あたりまでちょっと募集をしたいなと思います。今月のお題はですね、まあ、2月のお題は、Mac 持ってますかです。はい。A がはい。B がいいえ。で、Mac にまつわるな、こう、話とかあればね、ぜひ書いていただければ、コメントとして書いていただければ、僕の方が番組の方で取り上げさせてもらいます。はい。まあ、Mac じゃなくてもね、PC、Windows PC でも何かあればぜひ書いてもらいたいですね。うん、Mac にしない理由とかね、うん、Mac は嫌いとか、うん、高くて買えないとか、そういうところもあればぜひね、なんか聞きたいなって思ってます。これ絶対忘れて、本当完全に忘れてて。はい。これは、まあ、2月は28日までか。だからあんまりこう回数はないかもしれないけど、ぜひぜひお寄せいただければなと思います。この動画の、YouTube の方の動画の方のコメント欄に、ください。はい。なんかこう、ね、いろんな方からのコメントを読ませていただきたいなと思ってますんで、はい。ですね、じゃあ本題の方入っていきます。今回のお題っていうのは特にまあ決めてなかったんだけど、まあたまたまオリンパスと、まあオリンパスは出てないけど、EM1X かなっていうカメラと、それと、パナソニックから正式発表があった、ルミックス S1R とか、S1 とか、そこら辺ですか、フルサイズの出たっていうのはね、ちょっとそこら辺を、まだあんまりこう、まあ、スペックとか見えてきてない部分はあるけども、とりあえず、まあ、妄想みたいな、勝手に決めつけみたいな、偏見みたいなやつでね、つらつら語っていきたいなと思っております。はい。だから、ここはね、今回はね、パナソニック好きはね、あんまり聞かない方がいいかもしれないかな。うん。ですね、EM1X の方からいくと、EM1X ってのは、まあ、オリンパスのハイエンド機の方に、部類に入るやつで、まあ、EM1M2 とかの、なんか、確か、スピンオフというか、派生型っていう扱いらしいですよね。だから M1X っていう、EM1M3 じゃないっていうね。で、撮像素子が、まあ、解像度まあ、画素数か。画素数が 2,700万画素とかで、EM1M2 と一緒で、ただその画像処理エンジンが2機積んでいるということで、非常にこう JPEG とかの画質が上がってるんじゃないかとか、まあ、あとオートフォーカスの速度だとかね、そういったところは非常に高速化しているっていう噂です。はい。個人的にはびっくりしたのは手ブレ補正がすごくこう進化していて、確か、まあデュアル IS だけど、まあ、例えば本体の中での手ブレ補正と、レンズの手ブレ補正機能をデュアルでこう掛け合わせると、確か 7.5 段分の手ブレ補正が、効くっていう、まあ、噂かな？あれ？確かこれちょっと出たんでしたっけね？うん、なんかこう、7段分だったかな？とんでもないこう数字になってて、もうほとんど異次元ですよね。もう夜でも全然もう三脚いらないんじゃないかみたいな、制動力があるらしいですよ。うん。で、JPEG の画質が良くなるっていうのは僕は個人的には全然興味なくて。で、なんでその CPU が高性能化し、まあ、デュアルになった高性能化したら、JPEG 画像が、画質が上がるかっていうのは、こう単純に言うとですね、デモザイクっていう処理とかの、まあ、要は、そこにすごいこう、じっくりとっていうか、高度な処理をかけたりとか、できるようになるからって考えてもらえばいいかなと思います。なんていうかな。 撮像素子ってよく見るとこう RGB のねそのフィルターみたいなのがどうのこうのでなんとかって光をこう受けてそれをこうモザイク状にみたいなこうどんどんどんどんデータ記録していくんだけど何も処理しない状態だとただのモザイクみたいな形になっててそれをこう後処理というかソフトウェア処理みたいなもので隣同士の色をこう中間なんか隣が青で隣が赤だったらそれを掛け合わせた色を後からこう作り出すみたいなそういう処理をしたりするんですよ。それはデモザイクっていうんだけどそれのねそのデモザイクって一言で言ってもいろんななんていうかなその方法があって例えば処理が早いんだけど画質があまり良くない。例えば何が良くないって例えばあのあれですよモアレとかが非常に出やすくなったりっていうね、あのモアレって目の錯覚なんだけど、目の錯覚というかまあ目のなんていうかな、まあ錯覚なんだけど、それがまあ例えば A っていう処理だと早いんだけど、モアレが出やすくなったりするし、B はあの時間がかかるんだけど、綺麗に処理ができてモアレがすごく目立たないとかね、そういう風にできたりする違いがあるらしく。そういったところにですね、あの JPEG っていうのが直接こう画質に関係するらしいですよ。うん。だからまああのオートフォーカスもめっちゃ速くて、で JPEG の画質も上がるってなると、まあ、普段 JPEG で撮影する方なんかはかなり喜ぶ。特にあの動くもの、まあ今回のやつはまあ相当オートフォーカスが速いらしいんでね、瞳オートフォーカスとかもあるらしいし、まあ、あの相当高速らしいんで、そういう意味じゃあのネイチャーカメラマンというかそのセミプロさんとかも大喜びみたいならしいんだけど、ただ一部ではその撮像素子のスペックは変わらない、どうやら同じものを使っているようで、そこに関しては画質の向上はほとんどないんじゃないかみたいな、そういう声も聞かれます。ここら辺は実際ちょっと2つ並べてね比べないとよく分かんないんだけど、まああのちょっとこう M1 マーク2が出たのは確か2年ぐらい前なので、だからそこをそれからあんまり進化してないっていう声も聞こえてくるので、これはちょっとどうなのかなって感じです。で最近出た噂だと10ビットで動画が記録できるんじゃないかっていう噂も出てきていて、なんかねこうちょっと意外だったんですよね。確かオリンパスは1年いや意外にそんな前じゃないか、最近かな、開発者が、まあ、インタビューの中でそのオリンパスは動画の方には注力しないみたいなことを言ってたんですよ。もちろんフルサイズの方にも注力しないし、マイクロフォーサーズの方の強みを生かして、でそのスチール特化ってまだ言ってなかった気ですけど、その動画には力を入れる気はないみたいなことをはっきり明言したはずなんですよね。うん。それなのにこうまあね、いい M5 とかはまあ、すごいこう動画で強い手ぶれ補正が強力なやつを積んでるやつとかもあって、動画弱い印象は全くないんだけど、今回のやつはどうやら10ビットで記録できるかもしれないということで、おおすげえなと、パナソニックに続いてかな、うん、GH5 に続いて、おお他社からもいよいよ、まあ、圧縮素材なんだけどだろうけども10ビット素材が撮影できるかもしれないってことでね、そこに関しては結構期待してます。うん、パナソニック、OMD はね、オリンパスのカメラはね、あの、ハイエンドの機種、あの、ペンとかは僕好きじゃないんだけど、ハイエンドの方のやつは好きなんですよ。デザインがすごくいいなとかね、あの、武骨な感じとかで、あの、操作性すごくいいし、コンパクトでね、ものすごくいい。あの、実際手に取って見ても、あの、質感いいしね、大好きなんですよ。うん、写真の画質もいいし、うん。手ぶれ補正も素晴らしいと。で、まあ、あの、パナソニックの方に行くわけですが、パナソニックは S1 と S1R かな。それが、確か1月の末あたりに発表されたはずですよね。確か発売が3月ぐらいでしたっけ？うん、らしいんだけど、初のフルサイズで、あの、ライカとのアライアンス組んだ、なんだっけ、L レンズでしたっけ？の、マウントを搭載してくるということらしいです。確か、ライカとパナソニックと、あとは、なんだっけ、あと2社ぐらいありましたよね。あ、なんだっけな。忘れた。 シグマあったかな。なんかそんな感じのがね、いくつかアライアンス組んで、L レンズっていう、L レンズ ?L?L だったかな。うん。まあそんな感じのね、こう、うすらぼんやりしてる、こう、なんか認識っていうね。あんまりね、まだ調べてないんですよ。うん。そもそも最近ここ2ヶ月、いや3ヶ月ぐらいずっと、ブラックマジックのポケットシネマカメラ 4K にね、お熱だったので、まあ他のそんなの知ったこっちゃねえみたいな。そんな感じだったんで、あれです。はい。実はもうほとんど全くノーチェックです。で、パナソニックの方はちょっとね、僕ちょっと、なんていうのかな、辛口なんですよ。GH5 好きですし、GH5S も好きなんですが、今回のやつはね、なんか好きじゃないなって思うのは、うろ覚えですよ。確かね、10ビット記録できなかったんじゃなかったっけ？内部記録だと8ビットってどっかにあったんですよね。まあまだ確定しないかもしれない。まあ実際10ビットで撮影できるとは思うんですよ。思うんだけど、うん。なんで GH5 でできてるのになんでその次の機種でやらないんだっていうのはそれ不可解なのでできるとは思ってるんだけど、8ビット、本当に8ビットだったらがっかりだし、あとは、まあ縦10ビットだとしても、それはそれで不満なわけですよ。まあその圧縮素材、うん。H264 だとか H265 とかそういう圧縮素材で、10ビットだとしても非常にこう取り扱いに困るんですよね。処理が重くて例えば編集ソフトにプレミアだとかファイナルカットプロだとかダビンチレゾルブだとかに放り込んで作業すると処理がものすごく重くなっちゃうわけですよ。うん。それでなおかつ 4K だったりとかね、今回のやつなんて 4K60p がいけるわけだから、そんなのは絶対、まあ僕の Mac Pro じゃ再生できない。うん、プロレスでも、プロレスで 60p いけるか。うん。まあ、あまりにも編集負荷が高くてね、そもそも圧縮素材にもう今、いい印象はないんですよ。もう使いたくないみたいな。うん。だから、10ビットでも微妙なんだけど、まあ、8ビットだったらもう本当幻滅みたいな。あとはね、そのダイナミックレンジとかは全然公開されてないじゃないですか。公式のサイト行っても、ダイナミックレンジにうんぬんって全然言及されてないから、多分13強ぐらいやってくるんだろうけど、どうなのかなって感じかな。まあ、結局今のところ動画の方でしか僕見てないんで、全然スチルの方はわかんないんですよ。確か S1R の方が4700万画素強ぐらいしてた気がしますけど、スチルで僕はもう、正直画素数的には1000万ぐらいあれば全然十分なので、別に5000万画素いりませんみたいな。しかも、確か、あれですよね、ハイレズショットみたいな機能で、確か1億8000万画素がいけるとかっていう話もあったりね。まあ、それはEMIX もそうなんだけど、うん、最近のカメラってね、その手ブレ補正機能とかを、内部の手ブレ補正機能とかを使って、そのハイレズショットっていう、複数枚を撮影して、1枚の画像に合成するっていうね。で、ものすごい高解像度の、解像感の高い写真をね、生成する機能がついてるんですよ。もう中盤カメラいらないって言われてるんだけど、まあ、それが確かにね、ものすんごい高画質になるわけですよ。普通に撮ってるよりもね。もう目に見えて綺麗になる。うん。で、特に今のやつなんて、OMD-AM1X は噂の段階だけど、確か手ぶれで、手持ちで125分の1ぐらいのシャッタースピードで、まあベストの、絵になるみたいな、そういう記述もあるんで、125みたいな高速シャッターでね、ハイレズショット撮れるんだったら、もうとんでもない、もうネイチャーフォトなんて、めっちゃ撮れるんじゃないかみたいな。街撮りでもね。すごいなぁ。まあ、街は厳しいか。動くからね、人が。まあ、とにかくものすごいところが来てるなと。初めの頃はね、そのハイレズショットっていうのは、三脚に完全固定した上で、しか使えない機能だったのに、ほんの何年ぐらいだ ?3 年ぐらいで、手持ちできるようになっちゃうっていうのは、本当にすごいなと。これはね、ちょっと羨ましいんですよ、これ。そうね。すごい。 まあそこはまあ置いといて、S1R と S1 かに関してはデザイン全然覚えてないし、ごめんなさい、もう全然本当に全く関心がないです。はい。まあ、パナソニックが出すんだから絶対外れはないと思ってるんですよ。僕基本的に今のカメラってどれもこれも素晴らしいと僕は思ってるんだけど、ただ自分が使うかとか自分の目線で見たとき、他人の目線で見たときっていうのを自分の中でこう切り替えてみたりするんだけど、他人の、まあ、一般的に見たらもうほとんどもう全てが素晴らしいカメラ。ね。で、性能的にも、十二分に、単純に性能もそうだし、機能性もそうだけどね、もう素晴らしすぎるんだけど、ただ自分がじゃあ欲しいかって言ったら全く意見が変わってくるんですよ。うん。ほとんどのカメラが僕いらないんで、それがもう前述した例の圧縮素材っていうね、とか8ビットとか10ビットとかそういう話に全部、ほとんど繋がる感じ？うん。あと高画素いらないとかね、写真の、とか。うん。だここら辺をね、最近ね、ちょっとトマト屋さんと話す機会があったんでね、いろいろこう、やりとりしてると、ふと気づいたことがあるんですよ。トマト屋さんはね、写真っていうのは、自分が見たものそのものを切り取るイメージだっていうんですよ。だから、うん、まあそうね。でも僕は、もう昔からなんだけど、自分が見たものそのものを切り取る行為っていうのはつまらないから、自分でメイクするっていうことに楽しみというか、やりがいを感じている人なんですよね。もちろんその切り取るっていうのも大事にしてますよ。その瞬間瞬間を大事にして、なんて画角がとか構図がとかっていうのはきちんと考えて、光の入り方とかも考えるんだけど、単純にそれだとつまらないので、結局絶対自分がこれだと思った写真に関しては現像して加工するっていう工程を踏むわけですよ。でガラッと世界観を変えちゃう、で自分で世界を作るみたいな、そういうことに重きを置いてるんだけど、トモテ屋さんはそうじゃないんだよね。被写界深度を深くして、もう要はパンフォーカスですよ。極力ほとんど、まあ、手前と奥、極力ピントを合わせるような状態、ぼかさないみたいな、そういうのでこう切り取るみたいなのがいいと。で、撮り方もほとんどがもう広角しか使わないって言ってたんで、ずいぶんこう違うなと。まあ広角のカメラレンズを使うとね、なんていうのかな、一般、まあ絞りにもよるんだけど、まあボケづらいわけですよ。うん。簡単にぼかすのはね、もう望遠レンズでめっちゃ望遠、もう一番望遠側にして撮ると簡単にぼかせるんで、そういうのを使わないってことです。うん。で、それはもう、お互いそのあれなんね、映像もそうだし、写真もそうなわけだったんですよ。いや、要は両方とも、僕は記録映像って全く興味がなくて、もうそんなのやらない方がいいぐらいな感じで思ってて、退屈でしょうがないと。うん。だから僕、カメラはね、アーサミニと、ブラックマジックのポケットシネマカメラだから、どっちも記録映像って感じじゃないじゃないですか。特にポケットシネマカメラ 4K はね。うん。結局撮った後に、いかにこういじるかとか、そういうことに重きを置いて、僕は常に機材をチョイスしてるわけですよ。だから、何が言いたいかっていうとね、意外とトマト屋さんの言われてることっていうのは、大方の意見と一致するんじゃないかなって、その時思ったんですよ。うん、自分はそれは嫌だけど、でも考えてみたら、世の中に出回ってる、写真愛好家さんたちが、って言われてる方たちのその作例っていうのが、いろんな掲示板とか、まあ、ウェブ上に溢れてますよね。で、そういった方々のを見てると、そのほとんどはなんかこう、切り取った記録的な写真とか映像、すごく多いな、っていうのと、つじつまがあったんですよ、ピタッと。で、これを考えたときに、あ、そういうことなんだと思ってね。だから、例えば、今回のオリンパスのカメラと、パナソニックのカメラとか、僕なんかは全然興味ないんですよ。正直、 ダヴィンチレゾルブでね、結局色変えてとか、なんかこういろいろ加工をしてって、加工していって、で、もちろんカット編集もいろいろこうなんとかして、で、モーショングラフィックも足してとかっていう風に、そもそも全部作るっていう、ガラッと変えるっていうのが前提なのに、その、ほとんどの人は、そのカメラで撮ったまま、ダヴィンチレゾルブに放り込んだとしても、色は特にいじらない。ほとんどいじらない。ってなると、そういう人にとってはね、その8ビットだろうが、まあ、10ビットだろうが、圧縮素材っていうのは分かんないけど、とりあえずその10ビットもあれば、めっちゃ十分なんだろうなっていうのが、そこで分かったっていうか、ガテンが言ったんですよ。あ、なるほど。うん。僕なんかむしろ特殊で、やれ12ビットだとかね、その DNG 移動で撮って12ビットやっほーみたいなね、そういったやつがむしろ特殊で、大方の人はね、その8ビット、もしくは10ビットで撮れれば、もう十分すぎる。なぜならもそんなに移動とかもいじらないし、そんなにその映像をなんかメイクするっていうこともしない。あ、なるほどね、と。はい。思いました。だからそういう方からすると、今回のその、二つのカメラっていうのは、それは魅力的に映りますよね、っていうことですよ。うん。なるほどと。今回のやつは、確か、瞳オートフォーカスもね、なんかすごいらしいじゃないですか。うん。確か、ソニーだっけ？あれ？どこだったかな？あれ？それこそパナソニックか？その、ね、確か、動物にも瞳オートフォーカスが適用されるようになるとかなんとかね。ちょっと、誰かがツイッターか何かで大喜びしてましたけど、トマト屋さんかな？したけど、まあ、そうね、そこら辺がすごいパワーアップするらしいです。うん。僕はね、あんまりその、基本的にそういう機能ってのは使わないんですよ。使わない、その、便利機能。全部基本マニュアルなんです。露出もマニュアルだし、フォーカスもマニュアルだし、うん、オートにするってことってなんだろうな。わからない。でも別にその、なんかそういう技術に否定的っていうよりは、単純にオートにしちゃうとつまらない。っていうだけなんですよね。退屈っていう。うん。特に露出なんてオートにしちゃうとね、なんか露出いろいろこうちょいちょい変わって、なんだろう、安定しないですよ。しないじゃないですか。例えばイベント会場で撮影したとしてもね、うん。ちょっと明るいところで撮ったら暗くなって、ちょっと暗いところで撮ったら変に明るくなっちゃってみたいになっちゃうんで、僕は基本的に露出を一定にして、まあもちろん場所変わったらそこに合わせて手動で変えますけど、基本全部露出はある程度一定にしちゃってるんで、その、一回パッと決めちゃえば、あとはもう撮影するだけなんですよ。ピントに気をつけてね。うん。まあそのピントって僕は別に運動会とかでも、子供の運動会でも全然困らないし、あれなんだけど、まあただ、その、その機能を別に使うのが嫌っていうのは単純に退屈だからっていうだけですね。うん。なんかこう、ね、それにあれなんですよね。僕が否定的だとしたら、やっぱりその、基礎的なこととかを全部すっ飛ばして、ただ楽に写真撮れるよねとかって言ってるような考え方は好きじゃないです。とにかく機能をたくさん搭載してくれって言ってて、で、高いカメラ持ってても撮影もしないような方がいると、僕はちょっと、なんだかなってちょっと思っちゃうんで、そういうことに対しては、ちょっと敏感にね、てか結構真剣にいろいろ考えたりするんで、機能うんぬんっていうのは基本的には、全然否定派ではないんだけど、自分が使うんであれば、極力その点ま、なんていうかな、その機能をちゃんと特性を見極めてとか、いろいろテストして、した上で、機械に使われないように使いたいなって、いつも心がけてますよ。うん。そんな感じかな。なんか今日全然まともりがない話になっちゃいましたが、まあいつもだけど。うん。とりあえず、そろそろ、あれかな？確か、2月の終わりぐらいにカメラのイベントありますよね。なんだったかな？2月の28、7あたりから3月の上旬あたりにかけて、確か幕張メッセだかね、ビッグサイトがどこだかでやるんですよ。うん。なんだかな。まあ、 あそこら辺で、あそこら辺に向けて、だから結構これからまた暑くなるんじゃないかなと思います。まあ、他にもいろいろ出るでしょう。いい加減ソニーのね、α7S Mark III だって出ないと、だからもう出る言われても1年半以上経ってませんか、あれ。もう、そのうち α7R とか Mark IV 出ちゃいますよね。うん。そう、本当に1年以上遅れてるってどういうことなんだろうなって。うん。よほどこう、開発が難航してるか、もしくは詰め込む機能をこう、難儀してるか、ねえ、いやまあ 10bit とかもやっぱ実装したいでしょうし、4K60p みたいなものもやっぱ実装したいでしょう。特に今回パナソニックが実装してきてるし、まあ最低でも4K60p は搭載してくるかな。とかそういうのを考えてると、やっぱりまあ、α7S Mark III が遅れてるのはそういうことなんだろうなって感じかなと。うん。難しい。あとは、最近キャノンはあんまり聞かないですよね。なんだっけ、R、なんだっけな。なんか一眼レフじゃないやつ出したじゃないですか。なんて言うんだっけ、忘れた。はい。まあ、ソニーとかと一緒ですよ。うん。出してきたけど、確か廉価版が出るとかなんとかっていうぐらいで、あんまりいいニュースを聞かない。うん。というかもうキヤノンもほとんど僕もノーマークで、全然カメラ、調べるときはガッと全部一気に調べちゃうんだけど、普段はもうほとんど、大まかな、その技術とかそういった的なもの、例えば CMOS、撮像素子のその新技術がどうだとか、もしくはその圧縮形式がどうとか、ローがどうとか、なんとかって、そういったところの、なんていうかな、変なところばっかり目配ってて、ハードウェアってのはあんまり興味が、なんか、ないですよね。自分が買うもの以外は。ちょっと、その、カメラの、あ、C プラスだ。あ、C プラス？なんだっけ？なんとかプラスだ。C プラスか、C プラス？違う、なんとかプラスだな。なんか、うん。その後近づいてきてるんでね、またちょっといろいろこう勉強し直さなきゃなと、思います。はい。じゃあそろそろエンディングですかね。あれ？まずい。これもう30分超えてるじゃないですか。まずいなぁ。どうしよっかな、これ。今ね、見たら36分終わるらしいんですけど、普通30分でね、設定してるのにね、今やべ。はい。ちょっと長めな回になっちゃったなと。これ、下手したら、サイトの方に載っけられないかもしれないですよね。このデータ容量がね、ちょっと制限があって、これ以上多くなっちゃうとね、普段30分なんだけど、30分よりちょっと多くなっちゃうとね、エラーが出てね、アップできないんですよ。だから30分でやってるんだけど、どうしようかな。うん。まあ、後で考えようと。ところでね。そろそろ、こう、あ、そうだ。ああ、そうだな。最近ね、こう、ポケットシネマカメラ 4K をね、いつも持ち歩いて、まあ、仕事の打ち合わせだとか何だかでも何でもそうですよ。ちょっとした買い物とかでもね、街に行くときは、持ち出してるんだけど、まあ、楽しいっちゃ楽しいんだけどね、ポケットシネマカメラ 4K はね、写真の機能が弱い。もう本当に もう大変ですよ。めっちゃ大変。うん、そこちょっとね、まあそれはレビューの方で話をしたいけど、なんかな、こうなかなか、まあもともとそういうカメラだと知ったんだけどね、そのスチルは全く強くないというか、重要視してないっていうのは分かったんだけど、ここまで弱いみたいな。画質はいいんだけどね。あ、そんな感じかな。あと一つ、すいません、報告。以前、1月の上旬あたりに、ポッドキャストでも話したのかな。YouTube の方でちょっと取り上げた、脱アドビ。アドビの方を解約したって言いましたが、1月末をもってね、いよいよ解約が切れました。うん。それでもう今、なぜかイラストレーターをなんか起動してるんだけど、使ってないけどね。うん。なんか他のやつは使えなくなったみたいな。 もうそろそろアンインストールしようかとしてるんだけど、たまたまね、なんか僕が主導してる案件でね、アフターエフェクトを使う案件が動き出しちゃって、あれ困ったと。これ動き出しちゃうと下手したら半永久的にアフターエフェクトだけは持ってかなきゃいけないみたいな感じになっちゃったんですよ。だからね、今すごい悩みどころなんです。何をね悩んでるかっていうと、アフターエフェクトで使ってそのプロジェクトを進めるんじゃなくて、もしかしてダヴィンチリズログに入ってるフュージョンでいけるんじゃねえかっていうのを今すごい悩んでて、そのプロジェクトを遂行するための技術をね、急遽フュージョンで試してみようって今頑張ってる最中です。はい、ちょっと長くなっちゃいましたが、今回はこれぐらいにしておきます。お届けしましたの大峰でした。また近いうちにお会いしましょう。さよなら。